はい、こんばんは。今日の聖書の箇所は、第一サムエル、サムエル記上の17章の45節です。皆さんね、おそらく LINE とかで、レジュメは言ったと思いますので、レジュメをご覧になりながら、今日は見せしたいと。今日は別にピピッとか作ってませんので、画面に私の顔だけ見ても、まあ、面白くないと思うんで、皆さん、このレジュメを見ながら、ゆっくりとお伝えたいと思います。第一サムエルの17章の45です。旅ではペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かって来るが、私はお前が名ぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。アメン。今日の題は、主の名に命をかけた集中という題になっております。学院福音化メッセージの、まあ、毎週のことに対しては、また来週、新先生からの子供のメッセージがあるので、私は自分なりに、まあ、使役者自身に、心構えとか、姿勢とかに対して、ちょっと自分が受けた部分を共に分かち合いたいと思います。今回のメッセージの中で、まあ、先生がおっしゃったの中で一つが、流れっていうことがありました。流れ。正しい流れを知って、流れに乗ることが重要である。私たちは長い間、あんまりこの信仰生活がうまくいかなかった、まあ、辛い、また思いがあったり、経験があったり、まあ、そのように対する上乾きがあるので、なんか物事がうまくいったり、身が結ばれてるすると、すぐ流れとかを忘れてしまって、その技とか結果とか、起きたことに対して、どうしても体とか心が反応してしまって、動いてしまうんですけれども、聖書が言ってる内容は、結局、神様が、初めて神様が完成するっていう。これが、簡単に言えば聖書の流れですから、で、人間が失ったのが、まさにその、始まりと終わりを失ってしまって、中にあるのはサタンが真似してるんだけど、まあ、光の天使のように、まあ、真似してるんだけど、結局、いくら神様の働きに見えても、始まりが神様から出てない。そして、終わりが神様の栄光になってない信仰は、間違った信仰であって、結局、自己満足や、もう自己顕示欲に、騙されていくことになってしまいます。ですから、まあ、よく見れば、私が神様の技だったとか、神様が働いたということの多くの部分が、大体、まあ、何割でしょうかね。まあ、95割、95%ぐらいは、もう信じる者も信じない者にも、結構、起こり得るようなことが起こったりします。だから、まあ、いろんな問題が解決できたり、まあ、教会の建物を購入したり、まだいろんな人がまた結構集まって増えたりすることは、まあ、どこの共同体とか、どこの会社とか、まあ、うまくいくときにはそういうことは起きるんですね。だから、信じるものと信じないものの現場っていうのは、見た目ではそんなにあまり変わらない、現場でもあります。ただ、それって私はこう違いを生み出そうとしたら、ちょっと無理してしまうし、どうしても、まあ、無茶な解釈したり、あるいは自分の都合に良い方向に神様が働いたとか、無駄とか言うだけであって、不信者には通じないことになってしまうんですね。だからそういう誰がどう見るかという以前に、私自身の中に霊的にこれが神から出たという確信と、神様が喜んで受け取るというこの流れが自分の中にできてるかどうかを、こう、やっぱり点検するのが一番重要な部分です。すなわち、聖霊の内的なこの確信。外から来る外的な証拠とか以前に、聖霊様がよくやった。私から出たものであるっていう、そういう確信が私に必要であります。だから、この、まあ、人間が食べ物とか着るもの、住むところとかという肉的な必要は、必要ですね。クリスチャンもノンクリスチャンも。そして、まだある意味では、その、システム、まあ、ある席に座るとか、なんか権力を持つとかは、やっぱりどうしても社会の活動において必要な部分であって。で、少しまあ年取っていくと、人生の意味とか価値を探す、そういう部分が増えていく。だからそういう、まあ、目の前に、ね、肉的な、目の前に肉的な必要と、そして この、それを動かしていくだけのいろんな力とかシステムとか、そして、そのことの結局意味は何なのか。もうこういう部分とかは人生の、まあ、経過とともに、若い時にはとにかく必要という欲望によって、そして少し中年になっていくと、あるいは席、位、まあいろんなこと、社会的なステータス。しかし、人生の終わりの頃に近づくと、人生って何だったんだろうか、どういう意味だったんだろうか、とか意味を探したりします。ただそれは不信者も信じる者も同じであるんですね、大体。ただそれが、それ自体が別に神様の恵みとかというよりは、だから、この流れが果たして神から出ているのかどうかが、私は常に自分を点検する必要があります。ただ流れってそもそも正しいかどうかはどうやってわかるかって言ったら、流れそのものではよくわからないんですね。だからみんなこう、真ん中から入ってしまうと、この列車が今どこに行くのかよくわからない。私も昔経験が一回かあるんだけど、乗り換え駅で居眠りしてて、電車が出発する時に降りたんだけど、すぐ乗り換えにならないけど、とにかくもう今頭の中ぼーっとしてて、なんだかわからないんだけど、電車乗らなきゃならない。乗ってしまったら反対車線だった。だから、もう乗ってる間はわからない。電車に座っていると、まあどこに行くのかはよくわからないんですけども、次の駅とか行ってみると、あ、反対だったことがわかるようになりますけども、結局私の人生も、信仰生活も、なんか一生懸命毎日やってると、これがうまくいってるかどうかよくわからないっていうのもあるんだけど、サタンはある意味ではその真ん中のところを全部取っているので、始まりと終わりだけ騙して、神から離れた罪の問題を騙して、そして終わりは滅びるってことを騙しておいて、真ん中のあらゆる栄える部分とか、目を惑わすことができる、自分にまだ権限が許されている、この地上のあらゆる権威を使って、人間を騙しているので、だからそういう意味で私は、徹底的に、私の信仰生活の点検の基準というのは、今現在の私とか、いろんな満足とかではなくて、神様が言った通りの神様の始まりか、神様の終わりか、これによって基準をしなきゃなりません。その始まりと終わりが聖書を見ると、イエス・キリストであることを語っています。キリスト自身がおっしゃいました。私がアルファであるオメガ、始まりで終わりであると。まあ少し変えれば、私の救いが始まりであって、私の現場福音化が人生の終わりと言える部分であります。そのキリストの始まりがあって、キリストの終わりがあって、その中に聖霊の導きと働きが存在するわけですね。だから、聖霊導きって言っても、悪霊導きとよくわからない時はあったりします。人間って自分の力を超える、自分の理解範疇を超えることが起きてしまったら、すぐ、ああ、神の技だとか簡単に言ってしまいますから、特にリオンの場合は、そういう、すぐ自分より強いものは神様、弱いものはいじめ、もう、そういう部分が多いので、やっぱりこの聖霊導きと言ってもよくわからない部分があるんです。だから、聖霊導きは徹底的にキリストから始まっていて、キリストに終わっている、このことは確かにあれば、その中では聖霊が必ず働かれる。それが神様の約束なんですね。だから私が始まりと終わりであるキリストを正しく知れば流れが見えてくるし、そしてその始まりと終わりであるキリストをちゃんと私が掴んでその中に入っていけば、聖霊の導きの中に入ることになります。だから聖霊導きに入ったことが、とか優しくなったとか、なんか、お金が入ってきたとか、そういうものには証拠になりませんから、徹底的にこの基準は、イエス・キリストの御名によって、神様の国を求めて、聖霊導きの中に入ったか、その祈りがあったかどうかが基準であって、その実際に聖霊の働きとか導きに対して、私は他の基準とか他の証拠を持って、自分をなんか、こう、確信させようとしては、非常に危ない部分があります。確かに神様がイエス・キリストの中にあって、それを導きを受ける人に対して与える、否めない証拠があります。それは、私がまず平安で幸せになります。これは例外がありません。苦難はあるかもしれないし、問題あるかもしれませんけれども、それを超える、それをしのぐ、それをはるかに勝る平安を与えるし、幸せを与えます。誰かと言ったら、私はキリストの証人として言われてるから。どんなキリストでしょうか？すべての問題の解決されるキリストの証人。問題を解決されるキリストの証人なのに、問題の中で泣いてる、心配してる、悩んでる、そういったら証人となれませんから。だから神様は、まず確かなキリストの約束を握って、それを導きを受ける者には、第一に与えるのが平安。そして、喜びを、幸せを与えます。 体はきついかもしれないですよ。周りの環境は変わってないかもしれない。とりあえず関係なく、この神様の絶対的な平安が与えられていく。そして、その神様のイエス・キリストの中でずっと留まって、主の御言葉に光を照らせていくと、何が起きるかって言ったら、私に神様が与えた、このものが何かが、明確に見えてきます。特にレムネントたちが、自分は何すべきなのか、自分は何ができるのかって悩んでる人いるんだけど、その後、秘訣は簡単です。焦らずに、簡単にそこを決めつけないで、ずっとイエス・キリストによって、神の国と聖霊を求め続けてください。そしたら主は定めた時に、自分が何が与えられているのか、自分が何をすべきなのかが、どんどんどん鮮明に浮かんでいきます。神様は、誠に光なる神様なので、神様がどんどん私の中に、深く照らしていって、持続的に照らしてくると、私の中にサタンが今まで隠しておいた、騙しておいた、そういう闇が消え去っていくことによって、自然と本来神様が与えたものが、どんどん浮き彫りになっていきます。だから、もう持続することが鍵です。持続していけば、イエス・キリストの中で神の聖霊を求めていけば、続けていけば、どんどん心がメールになっていくし、確かになっていきます。これがまず私の避けあるべき神様の働き、癒しという部分であります。確かに見れて、確かに自分が何があるのか分かってから、あとはやるべきことは決まることであって、自分が何が与えているのかも分からずに、自分が何がやるべきなのかも見えてないのに、とにかくカムシャラに聖書に書いてあるからやってみるとかは、それは愚かなことであります。その私に与えたものをどんどん見れば見るほど、そして神様が私の現場に対する神様の描いている神様のビジョン、それが私の夢として伝わるように、いる神様のビジョンが私の夢として転化してくる時が来るんです。神様が私にそれを示す時が来ます。そして当然夢を与えた以上は神様が私に与えたタラントとかを持ってそれをどうすればいいのかのデザインとかイメージとかも神様が与えてくださいます。だからイエス・キリストの中に神の国と聖霊を求めていけば今の自分の明確な自己供養と理解ができるし、そして未来に対する神様が与える確信がきます。実際この部分がある意味では全てと言えます。私の心が自分が誰なのか、本当に平安と喜び、主は共に喜びと平安が与えられていて、その中で自分に与えたものが神様を伝えたものが何かが明確に発見できて、それが鮮明になっていくれば、そして私の目がどんどん未来と行くべき道に対するイメージとそのデザインができるようになったら、あとは実行すればいいわけですから。その前の部分、この部分が実際は、信仰生活の戦いにおいての、もう全てと言っても過言ではないでしょう。あとは、拠点すれば神様働きますから、そういうこの前の流れという部分に対して、今回、この9月の閣議会メッセージの中でメッセージがあったので、自分なりにこの掴んだ部分を少し、まあ前置きとして、ちょろんとして、少し長かったんだけども、やっておいて、その中で、私が癒されている分、私が主によって導きを受けている分、実際開かれる使役者、あるいは使役者って言葉はあまり好きじゃないんですけども、とにかく神様の働き人たちの目が開かれるようになります。自分に示された部分、自分に神様が見せてくださった部分をちょっと分かっちゃいたいと思いますが、子供の使役に対して私がどう見るべきなのか、一番目、書いてますけれども、今日、ゴリアテの戦い、ダビデとゴリアテの戦いが出てきますけれども、子供をどう見るべきなのか、あるいは子供を含めた現場をどう見るべきなのか、これはゴリアテであると。子供は小さく見えるかもしれませんけれども、しかしよく考えて、霊的に考えてみたら、その子供っていうのは、私よりもっと新世代でしょ、私よりもっと一歩進んだ漱石三書です。そのまま深く根を下ろした世代が子供と言えるんです。だから私、ターミナイトの映画を見たんだけど、ターミナイトの映画のシュバーツェネッガー一世代、 リサテマ、リサテマイはその女の、なんか、ターミネーター。3番目が液体のような方の3世代目。3世代目がはるかに強いんです。シュバジェナガはもうキャラクターみたいに、ロボットみたいになってるんだけど、とにかく子供をどう見るべきなのか、もう可愛い子、なんか規模がある未来のエリートとかいう意味があるんだけど、それ以前に、それ以前に私は、あ、次の世代は私よりはるかに強力になった祖籍参照。すなわち彼らの中には神様がないという部分が、これが私たちよりもっと深く根を下ろした文化の中で生まれ育った世代であること。まさに漱石三章のエキス、もっと絞ったエキスになると言えるんです。ただどうなるかというと、こう、確かに今の私たちの世代は、まあ不信仰と言っても、やっぱりこの教会という共同体があったり、信仰の仲間があったりして、いろんな交流できるんだけど、どんどん世代がこう流れていくと、一人の時間が増えていくし、その一人の空間が増えていくんですね。特に今回のようなコロナ時代だったら非対面の世界が、これがどんどん日常になってくるでしょうし、おそらく会社の文化とか教会の恋愛文化も大きく変わっていくと思うんだけど、それによって何が起きるかって言ったら、結局その個人個人の中にこうアクセスできる人間同士のつながりがどんどん規約になっていく。それはどんどん規約になってきましたけど、ますますそれが拍車がかかって、そしてみんな次の世代、若者たちは、あるいは子供たちは、自分の内面を人にさらけ出さないで、ずっといろんな周りのもので、機械とかいろんなインターネットとかで、そう、何層も何層も、その奥にある神様が作られた本来の自分を隠してしまう。別に意図的しなくてもそういう時代になってしまってる。ただ人に非対面で個人主義の文化が、これからますます強くなっていきますから、福音を伝えようとしても福音が入らないような、福音に光が届かないような、その霊的な環境が、次の世代はもっと私たちというより整えられている。今の世代は、なんか人と会ってぶつかったりしながら、とにかく人間が、親戚関係があって、まあ、他の人は入れないかもしれませんけど、親しい友達が行ったりすると話が聞けたり、家族が入ったりするとできるんだけど、これから家族関係が崩れていったら、家族もアクセスができない、その人の個人的な、その深いところに、友達もなかなか、ネットの友達だけだったら、心の本音で言えない部分があったり、もういろんなことがあったりします。だから、今までの、この福音を、が運べる福音が定理できるような通路の役割をしてたあらゆる共同体の関係が断絶されていて、本当に、うん、まあ、ネット文化へ、あるいは非対面の文化を通して、その本人が、その子供たちが、あるいはレムナントたちが、接近を、アクセスを許した人だけが入れるような、そういう、あるいは、こう、子供に、あるいはその現場に主導権が与えられてしまう、そういう時代になっていきます。だから、無理やりに、もう、教えることもできませんし、いろんな自然な混ぜる中で福音が入ることはなかなか難しくなってくるでしょう。そういう意味でこれからの伝道は、従来の地域伝道とか関係伝道の概念がどんどん変わらなければならない時代になっていきます。ただその子供の世代であることは知るべきであります。ただそれを子供たちはそういうのアクセスをシャッターをしているのに、あるいは自分を知らないうちにそういうに何層にも何層にも塞がれているのに、それに対して私が親だから、先生だから、大人だからっていう従来の考えを持って、いくらなんか福音を語ろうとしても、すでにもうシャッターされてしまうようなことが、これから頻繁に、当たり前のように起きてしまうわけです。ただ、簡単に言えば、中に入れない。自分の部屋に入れてくれない世代が増えていく。そして次の世代はまた創世記6章。罪が、満ち溢れたらはびこんだ時代だと聞いてますけれども、結局罪がはびこむことによって、罪って何でしょうか？神様との関係が断絶されることによって、人間関係が断絶されていく。そして結局自己中心が増えていく。それが創世記6章なんだけど、創世記6章がどんどん深まっていて、何だっけ、結局、普通、通じない世界。神様との疎通が途切れたことによって、霊的な無気力、無の状態に陥って、その代わりに、 分裂の例でのサタンのもう完全に遊びになってしまった私の生活、文化などが、結局その中で育って生まれ育った子供たちっていうのは、いくらもう教会、クリスチャン家庭であっても、文化、20時間の文化そのものが、要するに、双方通行が、疎通ができないような一方通行の、ずっとメディアとか文化などによって一方的に語って、一対一で会わないで、まあ、語って、それを私がもう許して聞いてみようか。選択して自分で好みに合わせて、もう、まあ、簡単に言う一方通行です。選択の一方通行、語りの一方通行。それ相互にそうやってぶつかり合ってることがなくなくなったので、それで結局、一方通行しか経験してない世代がどんどんこれから増えていきます。どうなるかというと、例えば、本当に生の人間と会うと、なかなか関係が結びにくくなってくる。だから、相手から言われるとすごく傷つく。怒ってしまう。それじゃ、なんかいろんなことをやることは耐えられない。じっとしてやれない。なぜ、今まで自分が勝手に一方的に受け入れて、一方的に聞いただけなんだけど、しかし、それが相互通行になどって言ったら、それはなかなかできなくなってしまう。だから、本当に福音が人格的に、その人に深く入ることが、なかなか、こう、馴染まないとか、難しくなってくるんです。そして、次の世代は、創世記11章、まあ、成功受信、まあ、バベル塔のことを言いますけども、創世記11章の暗闇によって、暗闇の文化によって、ワンネスになる時代です。世代です。これも大きな変化です。もう民族主義とか国とか愛国心とかは、どんどん昔の話になってきて、古い価値観になってしまって、今の若い世代とか、これから未来世代は、今従来の国や民族、皮膚の色とか宗教とか歴史、もういろんなことにあんまりこだわらなくなってしまう。ただ、今、もう、いい、悪い、そういう文化に対して、もうそういうグローバル文化の一つのまとまった全世界グローバル化された、もう国の一員としてみんな繋がってるんです。ただそこは本当にもうネットであれ、言語であれ、とにかくその文化によって世界が今一つに繋がっていく時代になります。問題は神様から離れている状態で、このワンネスがどんどんなっていくんです。もうインターネット世界見ると、もういろんなこの世界の若者たちが繋がるいろんなこのプラットフォームがいっぱいありまして、もう想像もできないような付き合い方が、もう昔の私たちの強い感覚では、なかなか理解できないような、そういう、本当に、隔たりがない、そういう、つながりがいっぱいあるんですね。問題は神様から離れているので、結局、その中で、それぞれ持っている、その自分が生まれたところの民族、国、宗教はちゃんと背景にあるか、わけですから、それを持って上に、もうグローバルの文化のワンネスになってしまうから、当然、多元主義になります。ただ、もっともっとはバラバラなんだけど、それがなぜか、もう世界の平和とか、同じ、なんか文化などによって、基礎になったかのような錯覚、それに陥って、それにもって結局、今、第二のバベルト運動、神から離れた状態でワンネスになって、なんか気づこうと、なんか世界の一つの一致する運動とかを、いろんな宗教においても、社会の文化においても、今行われているんです。だから子供たちが、今たちの子供たちが実際、大人が気づかないうちに、とんでもないその背景をもう背に背負ってるし、持っていること。そこで私が前で、親だから、先生だから、先生だから、だってそれをなんかやろうとしても、むしろ、私の方が、旅で見たり小さい。なぜ、子供たちが、あの皆たちが持ってる、この不信仰の背景、創世記3章、6章、11章の背景は、はるかに大きくて、そして、もう当たり前に日常生活になっていて、本当に子供たちの無意識、潜在意識の世界を、こうやって、もう、後ろでバックアップしていって、支援してるんです。気づかないうちに。しかし、私たちは、その前で、イエス・キリスト福音を持って伝えていこうんだけど、どれぐらい私は果たして、イエス・キリスト、神の御聖霊マンに対して、十分なバックアップを、もらっているのか、つながっているのか、この部分が非常に問われるところである。だから、そういう意味で私は、ゴリアテのような子供たちの前に、旅出のような刺激者にならなきゃならないんだけど、その旅出のような自分の刺激者になっているかどうかに対する自己点検をしなきゃならないという意味で、2番をちょっと書いてます。 基本的にダビデがゴリアテに勝つのは絶対不可能です。ゴリアテはもう職業プロです。プロ軍人です。傭兵で簡単に言えばもうプロなんです。戦いの。ダビデは羊飼い。羊を飼っただけです。だから戦いには全く、勝者、いる。アマチュアなんです。何かって言ったら、この町は弱く、小さく弱く見えても、実際は不信仰のプロなんです。背景が。罪とサタンと呪いの中で、私にもっと深まった背景を持って、この時代の文化の中でずっと影響されながら、教会でのわずか1時間、1時間、2時間しかなくて、他の時間は完全にそういう周りを囲んでいる罪とサタンの呪いの文化の中でずっとそれを精神や無意識や潜在意識を養ってきた。ある意味では、不信仰の練習生。ずっとそれをもう4年、5年、6年やってきたわけですから。じゃあ、そしたら私たちは、知恵者は、それに不信仰に勝つ、信仰において私はどれくらいプロなのか。この前話したキリストプロの部分なんだけど、意外と私はアマチュアなんですね。あんまり私も、福音だしも正確になんか自分がもう身についてない部分があったり、祈りも無理してやらなきゃならない部分があったり、伝道はましては大変なことである。そういう、まだ気持ちの浅、当たり前じゃなくて、自然体じゃなくなってない、そういう信仰のアマチュアである私、使役者たちが、あるいは不信仰を知らないうちに不信仰のプロになっている子供たちに挑んだときに、果たしてそれが勝ってる戦いかって言ったら、いくら私が見た目では大人だから、まだそれで力を持ってるから、やることできるんだけど、実際は後ろに働く闇は笑ってるかもしれないし、全然痛くも痒くもないでしょう。毎週毎週一生懸命当たっても、子供たちには全然入らない、ね。そういうこともあり得るんですね。もちろん悲観的に見る必要はありませんけど、とにかく見た目では全部そうです。そして何よりも、このゴリアテが何を、どんな戦いを挑んできたかって言ったら、一対一で戦いましょうと。みんなこう苦しめないで、一対一で。私がこう刺激をするときに、まあ、教会で一生懸命なんかやったら何とかできるんだけど、問題は子供一人に対して、自分の子供でもいいし、他にする子供でもいいんだけど、その子供一人と一対一で果たして勝てるかどうかです。むしろ戦いをやったという気持ちは、まあ、たくさんの刺激すれば味わえるんだけど、しかし、本当に一人の子供が根本的に、こう、根本が、祖籍三章六章十一章が砕かれて、本当に変わるという一対一の戦いにおいて、私たちが果たして、勝ってる自信があるか。子供たちは別に私、不信仰しようと頑張ってるわけではないんですね。しかし、その背景が、そのように心考えをずっと、福音の光が照らされないように、サタンは一生懸命働いてるわけだ。ただ、そのサタンのこの巧妙な戦術とか、巧妙なこういう働きと、それに対して私、果たしてキリストの内容でどれぐらいそれを打ち破って、子供の魂を奪い返すことができるのか。この一対一の戦いで私が本当に勝てるかってことを点検しなきゃなります。この絶対不可能に見える旅でが、ゴリアテに戦える唯一の方は、これは一つしかないんです。旅でが使った、これはよく子供たちによくこう家の中で宿題なんかやったら、親に自分を使ってくれる、なんか権限とか、ある紙くれるんですね。10回私を使っていいよとか言うなんだけど、この旅でに与えた信仰によって神様が神様の美名を呼ぶ、祈りの特権を神様が与えているわけですから、まさに絶対不可能な旅でがやるべきことは一つしかないんですね。本当にこの主の美名を呼ぶこと。主の美名を呼んで、主が目を覚まして、主が天国で使わして、私の代わりに、私の祈りに応えて、戦ってくださること以外には、実際は子供の魂を奪い返すことができないんだこと。皆さんが、私たちが、旅でのこの、ゴリアテに挑む心境、その姿勢、その震え、心構えを私が、毎週毎週の子供の刺激や、あるいは毎週じゃなくても、とにかく毎日日常生活の中でも、この現場に対する心の構え、姿勢として持つことが大事であります。 結局それができないままに、この霊的な事実と霊的な実際の姿勢が十分整えてないままに、なんか、他のものを力で、他の力によって何とかしようとしたら、残念ながら、罪とサタンって呪いの背景になる子供の魂は絶対奪い返そうできない。強いものを縛ってから、その家の家財道具を奪うことができると聖書は書いてありますから。だから私が、この神様が私の祈りに応えて働かれることが、実際的な働きの唯一の道であること。子供だからといって、またチャンスがあると思うかもしれませんけど、子供であるって80歳、90歳のおじさんであろうと、条件は全く一緒なんです。神様の恵みがなければ、主が働かなければ、私は一人も100人も1万人も奪い返そうできない。それは全く同じです。だからそういう意味で私が果たして神様が働かれる。そして神様の働きによってのみ打ち破られる、この次世代のこの固くなな、この創世記3章、6章、11章。もう完全に固め、何層も固まっていて、その中に本音を言わない。ずっと合わせ上手で、返事をしてくれるものの、そしていろんなことで合わせてくれるものの、そしていろんなものでなんか全部やるものの、本気ではなかなか福音出してなれないような、その、あるいは呪われてる世代、どんどん深まっていく闇の世代に、本当に神様が働くしかないってことは私は明確に、まず認めるべきであります。そうしたら神様が働かれる道として、その道具として選んだ私の信仰告白は、ある意味では子供私益において全てって言っても過言ではない。だから子供が問題なくて、子供の私益のやり方問題なくて、私が果たして信じるか信じないかの問題が結局全てに関わってくるんです。それで、勝利する生活の秘訣といって、カラリア書の2章の20節を書いておりますけれども、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ね、実際、このカラディア2章の20節は、パオルの告白であるんだけど、告白以前に、この前も話したと思うんだけど、神様が与えた約束の復書ですね。復書っていうのは、神様がおっしゃったことをそのままもう一回唱える。電車の機関車の電この運転手さんが、こう、なんか、指差しながら、それをもう一回口で言うように、マニュアル書いた通り、そのまま自分が口で言って確認する意味のように、神様がイエス・キリストを使わせて十字架で死なせて蘇らせたことの、その約束、神様が与えた、一方的に与えたこの約束の意味が、私がイエス様と共に死んだことの意味として神様が十字架にイエス様をかけたんです。そして復活はイエス様がその人の中で生まれ、蘇って、その人の主人となって生きて働かれることを意味します。すなわち、このカラリア書2章の20節は、私個人的には、パオルの信仰告白以前に神様の契約なんです。それに対してパオルがその通りです。私はその通りに信じますと言って、それをもう一回復唱していると私はそう見てるんですね。なぜかと言ったら、パオルがなぜここにこんなに告白してるかって言ったら、パオルのこの悩みがあったんです。イエス様に出会う前の悩みが。ローマ書の7章によく長く書かれておりますけれども、まあ、短く一箇所だけ見ますと、ローマ書の7章の中行から21までの一部分だけ見ますと、もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は、善をしたいと願ってはいるのですが、その私に悪が宿っていると権利を見出すのです。パオルは誰よりも御言葉を掴んで信仰で生きようと頑張ったパリサイ人です。そしてただの言葉じゃなくて、もうヘブライ原文で読んで正確な意味を分かっているはずの律法学者でもあります。だから本当に確かな御言葉を掴んで、本当にパリサイ人の熱心を通して一生懸命聖書の通りに生きようと、まあ権利主義者みたいに頑張っているにかかわらず、そういう表の自分の頑張りと裏腹に、毎日毎日、本当に罪の前で無気力にも毎日毎日やられっぱなしの自分を見てるから、 もうパウロある意味では本当にパニックってるんです。私は信じて頑張ってるのに、その御言葉通り従っていこうとになぜこんなに毎日毎日罪に対して全く抵抗できないんだ。こんなに無気力にもやられてしまうんだ。毎日毎日。それに対して、イエス様に出会ってから悟ったのは、ああ、私に罪が働く。罪には私が勝ってないんだ。もう自分のアイデンティティの中に罪がもう刻印されている。それで私の中に悪が宿っている。サタンが働いているから、サタンに勝てないから私がもうどうしようもないんだ。すなわち自分では自分に勝てない。罪とサタンの働きが姿を変えて、巧妙に私となっていることは分かったんです。だから、私が主を信じる。私が子供を養育する。私が使役をするっていう、この私がの中に、罪とサタンがずっと働く通路が、自分の力では防げないし、残ってる限りは私何やってもやった後に全部サタンに乗っ取られていく。10年信じた後にも、20年信じた、30年信じた後にもまたひっくり返されてしまう。そういうことがずっと経験するしかないようになっています。だからパウロはこの自分のこの全ての努力を無駄にしているこの根本問題をイエス・キリストに出会って気づいて、そしてイエス・キリストの十字架と復活以外には私を救うものはない、私が語るものはないということに彼は気づきました。で、その罪に対してイエス様の十字架がどういう意味かって言ったら、ヘブライ書の11章の11節から12節を見ると、ご自分の血によってただ一度誠の聖城に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。すなわち、キリストの死は神様の前で、罪を贖った贖いの死である。まあ簡単に言えば、神様は世界の主人なのに、その神様の前で罪がなくなったこと、もうそれで終わりでしょ、簡単に言えば。神様が私をきっと認めれば終わりです。成功者です。しかしそれだけじゃなくて、キリストの十字架の意味は、ガラディア書の6章の14節を見ると、この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。すなわち、イエス・キリストの十字架は、世界が私に対して無力であって、私が世界に対して無力になったこと。お互い関係なし。イエス・キリストの十字架によって、完全に二人が、こうやって、もう、分かれてしまった。世の中は私にどうするもできない。サタンの力が私を強制的にできない。なぜ、サタンが砕かれたから。イエス様の十字架によって、十字架につけられているから、サタン。そしてまた、私もこの世に対して十字架にかけられているから、私の思う通りに、体、心を欲するままに何かすることはできなくなっている。まさにキリストの十字架の死は、世を、そして私を十字架につけたことを意味します。そして最後に、ヘブライ書の2章の14から15まで、15まで見ると、サタンに対して、この死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の凶につながれて奴隷となっている人々を解放してくださるためでした。すなわち、サタンの力を打ち破って、そして私をサタンの奴隷から解放するために十字架が与えられた。神様がそうするって約束です。神様がそういうふうに私の贖いを死を成し遂げたし、世に対して、自分に対しても神様すべてのお互いもう終わりという命じたし、そして祟に対してもお前は終わりという命じてる。イエス様の十字架です。そのイエス様の十字架に私たちも共につけられている。これがガラティア書の2章の20節の告白なんです。私はキリストと共に十字架につけられました。だからパウルがこの事実を、聖書をあんなに読んでも見えなかった、わからなかったことが、すべての聖書は結局人間にはできない。しかし、神様はできる。その神様がなさった技が、キリストの技であって。そのキリストの十字架こそが、私のすべての今までの失敗した人生、神から離れた人生、サタンの奴隷になった人生を集結させる、終わりにする唯一の、こうなんだ。そしてその後は、じゃあ、信じた後に何すればいいのか。それはあなたがそんなに心配しなくていい。蘇ったのはキリストですから。あなたの中にキリストが生きて働かれるんだから。だからパウロは 今までは処理するで生活するために頑張ったんです。処理しようと。私も、もう子供の刺激とか教会の刺激をよくやろうと頑張る部分が確かにあるかもしれない。なぜ、長い間癖です。神様になっていった、自分が死んだった癖が、しなくちゃ、私がしなくちゃ誰がする？結局なんだかんだ言いながら私でしょとか言いながらそれでやってしまうんです。そしてやってしまったことに対してはうまくいけば自慢するし、うまくいかなかったら自責をする。毎日その繰り返し。パウロの家もっと良心的になってしまうと、何一つ勝ってないんだ。毎日毎日罪に負けってことが分かったら、本当にもう青春病にかかりそうになってしまう。パウルが、まさにこのキリストの十字架の復活の意味が分かってからは、パウルは絶対負けない術を手に入れました。では何かって言ったら、私は毎日死ぬ。正確に言えば、キリストと共に死んでいることを認め、告白する。そうすると、私の中でキリストと共に死んでいるからこそ、キリストが生きて働かれる。死んでないものはキリストは生きて働かない。すなわち私が何十年信じるのが大事じゃなくて、本当にキリストと共に死んでいることを私告白するのかによって、キリスト体験が変わっていきます。今日私が確かに死んでいることを告白していれば、神様が生きて働く神様は、今の私の問題の主人となってくださって解決してくださるでしょう。そしたら、またサタンは明日新しい手を使ってくるでしょう。で、それで私が一瞬戸惑って負けてしまった、騙されたとしましょう。そこで私が、ああ、ここまで限界だった。またイエスの名によって死んでいることを告白しよう。死んでた、その明日負けた部分までも、またイエスキリストが解決してくださる。だってイエスキリストは実際最初から、すべての問題の解決者だったんだけど、私が死んでないで自分でやろうとするから、キリストがすべての問題を解決した力を発揮できるチャンスがなかった。私が与えなかった。そもそも自分がやろうとすることに手伝ってくれとばっかり言ってて、本当はキリストに任せてなかった部分がたくさんあったので、特に自分より弱いものだと思ってる子供とか、なんか自分が勝手にできると思っている相手には全く本当にする傾向がはっきりと現れてきて、なんとかで頑張りますから、主は手伝ってくださいっていうぐらいで言って、むしろ強い者には、神様、なんとかしてくれよっていうか、祈りが少しできるんだけど、子供の刺激でこそ割に一番ある意味では、祈りができなかった部分かもしれない。なぜ、ゴリアテと見てないから。しかし、今日の話、世の中のどんなゴリアテより、もっともっと進化したゴリアテが子供の世代であることを私は知るべきで、彼らが悪いという意味では時代が悪い時代です。時代がそういうように福音の光が届かないように20、30、40でずっと固めている。で、子供の中にあるこの震えているこの裸であって見えないこのかわいそうな魂が絶対福音の光に触れないように本当に閉じ込めていく、その時代が今来てるわけですから。じゃあ、それを誰が破れるかって言ったら、私の少しの頑張りとか、大人の権威とか、教会のなんか雰囲気で、少しのこの紙芝居やって、法としては別に、それが悪いって意味じゃないんだけど、結局、キリストがしない限りは、書籍3章、6章、11章で固まられている子供たちの魂の奥まで入って、届ける福音は、それは、神様がしない限りは、それは実際できない。だからこそ、キリストがなさるためには、どうすればいいんでしょうか？私を通してキリストするためには、私が死なない限りは、キリストはしないんです。死んだ者がキリストの復活に預かると、ローマ書6章の5節には語っていますし、ヨハネの12章の24節では、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、多くの実は結ばれない。ヘブライ書の4章の2節には、結局福音を聞いても、私が実際その福音に対して、アーメンと言って自分を屈服させる信仰告白がないと、その聞いたメッセージが全く益にならない。子供の刺激者が、ほんでこれから、ただ、まあ、自己満足とかやってきました、今までやった通りやったように頑張りましたということで終わらなくて、本気で、未来を主役である子供たちに、この福音が入ること、そして主の手に、 子供たちの魂が逃げようと本当に願うんだったら、子供とかいろんな周りが問題じゃなくて、今の私が毎日毎日いかにキリストの中で死ぬ気力死ねるか、キリストは共に死んだという事実に対しては本当にどれくらい毎日毎日自分の生活を告白するか、まさにそこに命をかけるべきです。市役やまたいろんな現場に行って伝道宣教に命かけるんじゃなくて、本当の伝道宣教は何でしょうか？主がなさるようにする私の死、私の毎日キリスト告白が、ここが殉教の場所です。ここに私が死んでしまった、この霊的な戦いで、てか死んで殉教してしまったら、神様は全ての肉的な戦いで、イエス・キリストは主人となってくださって、なっていくに主が働かれますから。で、この奥義を本当に正しく知るべきであって、そこにあるいは決断を出さなきゃなりません。結局、ノコギリをちゃんと研ぎ澄ましてないで、この鈍くなったノコギリで木を倒そうと、いくら頑張っても頑張っても、力はかかるし、手は痛いし、ほんで皮をむけるし、しかし木は倒れない。そのこといくらでもある。順番でしょ。結局その後に、最後に、だって、あ、研ぎ、ノコギリを研ごうと、違うね。最初から、主イエス・キリスト以外には、この闇の文化に包まれている子供たちの世代に、福音のこの光が届かないから、まさにキリストがしなければならないし、キリストがなさる唯一の方は、私が死んで、キリストが生きている、私自身が、キリストの剣、キリストの光の光線とならなきゃならないから。そのために私が、毎日毎日キリストもに死んでいることの告白しなきゃなりません。旅でが今日、この、ゴリアテの前で戦いに臨んだときに、旅ではある意味では、もう三つの死を確保したんです。万軍の死の名によって言ったという告白したから、この、主の皆を、みだりに呼ぶときに、主世紀二十章の七節書いてあるんだけど、主の皆をみだりに呼ぶものは必ず罰せられる。だから、この旅でが勝手に主の皆を呼んだら、殺されるかもしれないその危険性。主の皆を呼ぶことの、その危険性。それを旅では、もうしょっちゅうの上に命かけて、万軍の主の名によってと自分の今の挑戦を語っているんです。そして見える形の肉的な部分において、そのまま行ったら、ゴリアテに間違いなく殺される。神様が働かったら殺されるしかない。その危険性。そして私がもし正しく挑んだとしても、神様の計画は、ゴリアテにあなた挑みなさい。そして、ゴリアテに殺されなさいとか、神の主権であるならば、私は死ぬしかない。その可能性ももちろんある。挑んだから必ず死なない。そんなことはないわけですから。ただ、神様、旅でがゴリアテに挑んだときに、この三つの死を覚悟して、本当に、挑んだわけです。毎日毎日私が、霊的なゴリアテと言える、この子供死役に私が、挑むときに、この命をかけた信仰告白が必要であります。この三つの死の問題を、神様の皆を呼べる、いつでも呼べる、そして実際世の中に全てに勝つ、そして死んでも生きても益になる、この問題の解決が、イエス・キリストの十字架にあって終わっています。皆さんたちがこう、日本の未来のために、本気で、まあ、それも自信がないんだけど、まあ今少なくとも今の状態で本気で考えて祈っている方があるならば、私はどこで自分の力を尽くすべきなのか、知恵がなければなりません。ただ、がむしゃらに一生懸命やるとか、やった通りにやると頑張るとか、勢いにやるとか、違うんですね。神様は常に、キリストにあって死ねば、あなたが死ねば、多くの実が結ばれるようにします。あなたが毎日毎日、このキリストと共に死んでいくという、この告白は何なのか。それこそが、毎日毎日、この現場を神様の国として征服していく、唯一の通り門です。これが私たちが通らない限り、横に立って、主よどうぞやってください。それは通じません。使役者の信仰告白が レムナントを生かせます。シリクスが死ぬときにレムナントが蘇ります。どうしますか？ある映像を見ました。作った映像だと言われますけれども、お父さんが子供に最後の言葉を語っているんです。子供の心情意識を、移植をしなきゃなりません。で、お父さんが子供にいろんなことを、あなたはちゃんとこうなりなさい、こうなりなさい、あなたのことありがとうって言って、結局何か見たら、誰も心情移植の、心情が合わなくて、お父さんが自分の心情を子供に与えて、死にながら、自分、子供に最後の遺言を残す、その映像だったんですけど、もちろん、まあ、作り話です。まあ、平和大使館演技したと言いますけど、まさにそれが死役者と子供に対する関係じゃないかと思います。私が死んだ時に、子供たちが生かされる。どういう死なか、無駄死しないで、頑張りで死ぬんじゃなくて、キリストにあって死ぬ。この死こそが、キリストが私の全てのことを受け取って、次の世代を生かす正しい始まりとなります。決断して、死んでいきましょう。祈ります。神様に感謝します。主の恵みが豊かにありますように。神様がディオンの未来を誰に任せるんでしょうか。神様の約束通りに、キリストと共に死んでいて、生きているのはキリストである信仰を持った人に、日本の未来である連のたちを任せることを信じます。どうか、正しくキリストにあって、毎日毎日死ぬ奥義を持った使役者となりますように。尊い主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。祈ります。今は我が主イエスキリストの恵みと、父なる神様の大きな愛と、それの内住み引き満たしが、日本の未来を背負っていく、レナたちに正しい福音を伝えていく、キリストの証人として呼ばれている、すべての先生と親と、そしてそれを受け継ぐ子供たちの上に、今から常しまで共にありますように。アメン。